ラジオセラピー、幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。毎月第2、第4日曜日にお送りしているラジオセラピー幸せを育む心理学では、アメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー、選択理論をご紹介しています。そして毎月お一人ずつ、選択理論の学びを生かした社会貢献活動をしている一般財団法人日本プロスピーカー協会のメンバーを紹介しています。今日はヘアカット専門店キュービーハウス東武スカイツリーラインエリアの12店舗を経営している平由美子さんへのインタビューです。こんにちは。
こんにちは。
まずは少し自己紹介をお願いいたします。
はい、
お仕事、本業は何を？
はい、仕事はですね、10分1000円のヘアカット専門店、キュービーハウス、全国に500店舗以上あるんですけれども、はい、そのキュービーハウスは40のエリアに分かれてるんですね。でそれで一つのエリアを私たちが経営している形になります。東武スカイツリーラインエリアといいまして、有名なスカイツリーがあるあたりが私たちのエリアになります。
はい、
今現在12店舗ですね。はい、
じゃあ平さんがその経営をなさる中で、何か悩みを持ってその選択理論に解決を求めたと思ってよろしいんですか？
そうですね、選択理論と知り合ったのは主人がまず学び出したんですね。それで主人の変わっていく姿を見て、なんかこう何かあるなって、それですごく興味があって。
ご主人は具体的にどういう風だったのか、どういう風に変わっていったんでしょう？
そうですよね、主人はですね、ちょっと短気なところがあったりですとか、なんでしょうね、仕事の面でも自分のやり方を押し付けるっていうタイプだったんですね。で人の話を聞かないっていう感じもあったんですが、それがですね、選択理論を学び出したらもう本当に人が違うんじゃないかっていうぐらい変わって、とにかく家庭も円満ですし、会社もものすごく良くなりました。
はい、ご主人もやはりキュービーハウスの経営をなさってらっしゃるんですか？
はいはい、
じゃあご一緒に、
はい、そうなんです、はいはい、
じゃあ学ばれたことによっての、その具体的な成果、良くなったっていうのは例えばどういうことなのか教えていただけますか？
そうですね、先ほど言ったんですけど、40のエリアがあるんですね。で4年前からですね、キュービーハウスが覆面調査員による顧客満足度調査を、始めたんですね。はい、それで私たちのエリアがですね、毎年日本一を取るエリアに変わっていったんです。
顧客満足度日本一。
そうなんです。それを連続3年続けまして、でそこからですね、やっぱりもっと上を目指そうということで、今ちょっと頑張っているところなんですね。
何が日本一につながったんだと思われます？
チームワークもそうなんですけれども、とにかくね、人間関係がとにかくいいです。
それは職場の中の、スタッフの、
もちろん私たち夫婦 の, あの関係もすごく影響していると思うんですね。やっぱりトップ の, その夫婦の在り方だったり、考え方っていうものだったり、そういう姿がやっぱり周りを作っていくんじゃないかなって思うんですね。
具体的に心がけていらっしゃること、その夫婦の間でもそうですし、それから経営者としてもそうなんですが、
人を大切にする、でその前に自分がこう幸せになることが先 で, で自分が幸せにならないと周りを幸せにすることはできないと思っているんですけれども、だからまずは自分をこうすごくこういつも幸せにするために、やっぱり自分を満たすということをいつもしてますね。そこから主人を満たしたり満たすお手伝いをしたりですとか、あと仲間のなんていうのかな、上質世界に何があるかということを常にこう行動や言葉の中で見つけ出して、それでそれにこう何かお手伝いできないかということなんかをいつもいつも意識してます。
自分を満たし相手を満たすっておっしゃったのは、選択理論でいうところの5つの基本的欲求のことだと思うんですが、愛、所属、それから、力、認められたい、あるいは達成したい、それから
楽しみとか自由、うん、そして生存、ね、はい、健康でもあるということですよね。具体的にそれが分かるような、はい、そのスタッフ間の約束ごとビジョンみたいなもの、うん、おありですか？
あります。やっぱり常に私たちはその貢献っていうものが理念にあるんですけれども、はい、人に与え続けるその笑顔であってもその挨拶であっても、もう全てその お客様や周りのスタッフや、その関わりある身近な人たちに貢献をする、それで与え与え与え続けて、でいつか自分のところに戻ってくると信じて行動し続けてるっていう感じでしょうか。
はい、何か書いてある、見えるようにしてあるものはあるんですか？
あ、そうですね、あります。
何て書いてある、
いや本当にね、シンプルに貢献なんです。
はい、先ほど、まあ、12店舗を経営なさっていらっしゃるということで、うん、新しいスタッフもどんどん入ってくると思うんですね。はい、で経営者にとっては特に新人を教育するっていうことは、うん、まあ、ご苦労があったり、うん、ちょっとしたコツも必要なんじゃないかと思うんですね。うん、平さんがその描く新人教育に必要なものとか思いっていうのは何なんでしょう？
そうですね、あの一般的に新人さんっていうと若いスタッフをイメージされると思うんですね。私たちの職場では中途採用がほとんど であのブランクがあったりですとか、一旦美容の仕事や理容の仕事を諦めてしまって二十何年ぶりに復帰するっていう方なんかもたくさんいらっしゃるんですね。その方たちの多くはやっぱり自分に自信がなかったりとか、本当にあの自分でいいのかっていうことですとか、割と自分をこう批判する、まあ、否定的なこう方がすごく多くて、その方たちにそのままでいいんだ、もうそのままでもう存在そのものが素晴らしいんだということを常に面接の時からなんですけれども、そのままでも魅力的だし、もう十分そのあなたでいいんだということで、そこからその人そのものを受け入れるっていうんでしょうかね。若いスタッフとはちょっと違う感じかもしれないですね。はあ、
ですけど新人が自信がないというのは年齢に関係なく、若い方もそうやって中途採用の方もあると思います。で先ほどおっしゃったそのままでいいっていう存在を認める、認められるっていうことの喜びによって力を発揮できるっていうことですよね。
中途採用って今言ったんですけど、小さいお子さんを抱えているお母さんだったりとか、あとシングルだったりとか、いろんなその形で面接に来てくださるんですね。なのでどんなお手伝いができるのかということを、やっぱり、相手の上質世界に何があるかということをとにかく知って、そこで私のその手伝えることをもう全力でするっていうことが多分今うまくいっている、まあ、結果なんじゃないかなと思います。
スタッフが経営者から大切にされている、はい、認められていると思えるからこそ、うん、その従業員はお客様を大事にできるんですよね。
そうですね、はい、やっぱり大切にされた分っていうか、うん、大切にされたら大切にしたいっていう思いって出てくるもんです、
はいはい、これからもぜひその顧客満足度日本一を、はい、
そうですね、
続けられて、はい、いただきたいと思います。はいはい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日は一般財団法人日本プロスピーカー協会のメンバーでヘアカット専門店キュービーハウスを経営している埼玉県の平由美子さんへのインタビューをお送りしました。